に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
なずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
う
ん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、よ、
はい、おもれき363回です。
363、
はい、この間までね、
は
あ、あの背中が痛くってね、
またかよ、
また病気話だね。
健康的な話はないのか
い。背中は怖いよ。
はあ、まあいろいろね、
心臓か、
まあ、聞きます、
膵臓か、うん、あ、やっぱ死ぬのかなって思ったんだけど、どうも筋肉が衰えたらしくて、その背筋をちょっと鍛えるような体操とか、うん、肩甲骨の体操とかしたら、
うん、
数日後に治りました。
あ、そうですか。
運動不足はダメですね。
なんじゃそれ。
なんだかんだで死ななそうなんだよね、ケリーさんもね。いろんな病気はちょっとちまちまちまちまやってますけどね。
あーね
ー、やっぱこう神様は私を死なさせてくれないんですよ。
小出しがいいのか、でかいのが一発来た方がいいのか。
でかいのも嫌だけどね。
ねえ、もうなんかでかいの乗り越えると長生きするとか言うじゃないですか。
そうなの。
いや、わからん、人それぞれだと思う。
わかんないね、
まあ、どっちもないのがいいんだけど。
でもさ、同い年とかさ、年下の子でもさ、死んじゃってる子もいるじゃん。
まあ、
病気でね、
さすがに出てきますね。
じゃあほらね、うん、死んじゃう人もいるしね、わかんないもんですね。
そりゃまあ、不思議ではないですよね。
ね、うん、ね、こう元気にね、番組を配信していこうと思います、
うん、
今後もね。やっぱこう元気になる元といえば、水月さんは何かありますか？
そうだな、程よいアルコールかな。
やっぱりそうだと思ったんだ、
うん、
今日はね、お酒の話しようとちょうど思ってたの。
ああ、奇遇です、
ね、奇遇ですね。今日はですね、焼酎です。
はい、
ちょっと未成年にはちょっとよく分かってもらえないかもしれませんが、
気持ち悪い導入だな。
焼酎もういいじゃん。焼酎を紹介します。
焼酎
についてちょっとね、ちょっとの歴史みたいな話ですね。で、紹介、参考にさせていただいたのは、インターナショナル新書、これ、集英社から出てるシリーズですけど、
はい、
戦国まずい飯。
この前の赤米の、
はい、
同じやつ。
黒沢はゆまさんという方がお書きになった本をちょっと参考に、ネタを仕込ませていただきました。みなずきさん、焼酎って飲みます？
僕はね、実はあんまり好きじゃない。
あ、そうだっけ、はい、
飲まないです、ほぼ。
あれ日本酒、
まあ、日本どっちかといえば日本酒ですね。僕はビールが
一番好き。ビール糖だよね。
ビールが一番好きですけど、
ビール
ばっかり飲んでますけど。
ビール飲むとさ、炭酸で腹膨れてしんどくなるな。ま
あ、いやだ、もう泥酔しないからいいんです。
ああ、まあそれはね。
お酒、日本酒飲むとベロベロになっちゃう
ね。日本酒多分ね、僕はやっぱ物だと思うの。最近質感だと、あと飲み方ね。
ああ、
う
ん、いいやつ。
うん。うん、気をつけて飲むようにね、しています。今年はね、梅酒つけた。
ああ、なんかおっしゃってましたね、
うん、
何ですけど。
ウイスキーでつけました。
いいやつ。
いや、安い、トリス。
ああ、でもトリスなんだ。
トリス、
あれほら、
いや、
梅酒用のなんかすごい安いウイスキーって売ってるじゃん。
あ、そうなんだ。
売ってる売ってる、あのこんな紙パックに入ってて、
あ、そう、う
ん、普通ほらホワイトリカーだけど、うん、それじゃなくて一応ちゃんとしたやつ。
もうあのね、なんか業務用のボトルってあるじゃんか、
はいはいはい、
あれがね、なんかなんちゅうの、スーパーでもう邪魔になったから、
ほう、
ちょっとなんか値引きされてて、
ほう、アトリスの、
うん、買ったんですよ。
この洗剤みたいなやつ。
そうそう、でか
い、はいはい、
2リットルぐらい入ってるやつ、
はいはいはいはい、
でちょうど買った時ハイボールがマイブームになりだしてきて家でもハイボール作りまくって飲んでたんですよ、
はい、
でその後あでガーって、あ、これだったらいっぱい飲めるじゃんって買ったのね。
お
で、その買った間もなくですね、あ、買った前後にサントリーの、
お
あのチタ
あーチター、はいはい、
あれがね専門に出すねハイボールバ立ち飲みバーみたいなのがあって、そこでチタってうまいウイスキーだったなと思って気に入って、
値段が全然違う、
違うチタってこれぐらいのボトルで、あれ720入ってるボトルかな、
うん、
あれで4,000円、3,000円するんですよ、
う
ん、でも飲みやすくて、
そりゃうまいでしょ、
一人で1本あげちゃった、
マジで
年末年始とか、
ああ1回じゃなくてね、
1回でね半分ぐらい飲んだ、
マジかよ、
まあそれは酔っ払ったけど、悪い酔っ払いはしなかったけど、でも泥酔やばいかったんだけど、
あ
でその後ねトリス飲むとね美味しくないのよ。
トリスだって元から美味しくないじゃん。
だから分かんなかった時はそれでいいと思ってたけど、ちょっと美味しいウイスキーを覚えちゃったら、したらもう、
いやいや、そチタとトリスは大違いよ。それなんか各瓶ぐらいの人聞い
た。それで飲めなかったの。
で
ずっと何にも残って
たよ。
だから梅酒にしました。
なるほどなるほど。はい、まあ、それは賢明なんだよ。
うん。なのでちょっと来年ぐらい1年ぐらいしっかりつけて。
トリスの梅酒。
梅酒。
ちょっと美味しそう。
鳥梅酒。
鳥梅酒。よ
かった。鳥中梅酒。はい。まあ、ね、つけたのでまたそれは飲みましょう。
何の話や。ね。焼酎でしょ。
焼酎よ、
うん。
飲まないんだ。
実はね。うん、
あ、そうなん
ですね。よくね、よく飲むでしょって言われるんですけど、ね、
うん。
見た目的に。
え、なんで飲まないの？味が嫌いなの？
美味しくない。臭い。
あ、それ芋とかってこと？
だ、特に芋はね、
うん、あれお湯割りで飲んでごらん、
焼酎。いや、みんな言うんだけど
あ、そうですか。
麦とかだと、うん、もう本当になんかただのアルコール飲んでるみたいな感じで、
あのさ、麦焼酎の缶の子、
うん、
神様の皮って書くやつ、
あー神皮だ、
神三髄の皮、
琥珀色してるやつね、売ってますね。
あのお湯割り超うまい、
うん、ビールの方が美味しい、
ガキだな、
ガキじゃない
さあどこまで盛り上がるかな、
うん、
はい、焼酎ですね、これね蒸留酒なんですね。
そうやね、
はい、で普通お酒って発酵して作るんですよ、うん、
醸造
発酵ですね、
うん、
こう何の細胞だな、
酵母
か、
うん、
で菌が発酵してアルコールを吐くんだけど、
うん、
自然そういう発酵させるお酒のアルコール度数っていうのは、うん、だいたい 16% から 20% あたりまでしか出せないんですよ。
そうだね、
これ以上高くしようとするとこの酵母自体が死んじゃうんです。
アルコールですからね、うん、
だから昔からお酒ってあるけど、うん、世界中で飲まれてるお酒っていうのはだいたい日本酒も 14-15% じゃん。
そうやね、
ワインもやっぱ15前後、うん、
20はないね、
いかないですよね、うん、っていう感じなんで、もっとアルコール度数の高いお酒が飲みたいっていうのはもう何千年も昔からリクエストがあって、
うん、
でアルコール度数を高める実験とかっていうのはずっと紀元前から取り組まれていってたそうです、
うん、
でそれに成功したのが中世の中東のイスラムの国で蒸留酒が作られるのが最初の蒸留酒ができました、
うん、
でこれはですね、錬金術師が強い酒ができる実用的な蒸留機を開発しました、うん、あれなんだってね、こうで、まあ、まあそういうことね。でこの蒸留アルコール度数の高いお酒を作る蒸留機をアランビックっていうそうです、
うん
うん、でアランビックでできたお酒に、でナツメヤシのお酒を蒸留して作ったお酒、
うん、
アランビックを使って作ったお酒をアラックっていうそうです、
うん
うん、でこのアランビックが世界に伝わっていきます。 でその証拠にトルコでは、
うん、
ワインの搾りかすで作った蒸留酒をラクっていうんだって。
ほうほうほう。
だからアラックのラクだよね、
うん
うん、スリランカではココヤシのココナッツ の花のつぼみで作った蒸留酒をアラックスっていうんですって。発音が合ってるかどうか分かんないけど、
うん、
インドネシアでは蜜とかヤシの樹液から作った蒸留酒をアラック、
うん、
モンゴルでは牛や羊の乳から作ったのをアルヒ、
うん、
ラテン語ではね、蒸留酒のことをアクアビッチっていうんだって、
うん、
命の水、
う
ん、スペイン語で蒸留器のことね、
うん、
アランビックのことをアランビクワ、
ビクワ、
フランスではアランビック、
うん、
イギリスではアレンビック、
うん、
ポルトガルではオラクワ、
オラクワ、
うん、全部このアランビックとかアラクって言葉から来てます、
うん、
で日本ではですね、アラキッシュ、うん、漢字はいろいろあるけどアラキッシュを、しょ、あの蒸留酒のことをアラキッシュ、
うん、
で蒸留器、アラン蒸留器は、ランビキって言います。
うん、
全部アランビックやアラックから来てる。中東から広がったお酒なんですね、作り方。
うん、
うん、でこの蒸留酒は日本にやってきたのは、インドシナ半島から琉球経由でやってきたっていうのが有力なんですって。
う
ん、で初めて蒸留酒っていうのが記録的に確認が取れるのが、1410年応永17年の記録で、
うん、
島津元久が足利義持に南蛮のお酒を送った、
うん、
これが蒸留酒だったそうです。
うんうん、
シャブ、タイの国のお酒だったそうですね。
へ、
これが最初です。1534年天文3年、
うん、
明の使者の記録によると、信長とかがまだ活躍し始めてないね、
室町時代ですね、うん、
まだ鉄砲伝来の前ですね、
10年前ぐらいですね、
はい、これ中国の人の記録によると、琉球では南蛮酒と称されるお酒があったと記録が残っています。でこの作り方は現在のタイから伝わったお酒ですね、
うん
うん、泡盛のご先祖様みたいな感じですね、
うん、
で、タイでね作られてる焼酎にラオロンってのがあるんだそうなんですが、これ泡盛と味がよく似てるそうです。
うん、
水月さん泡盛もダメ？
いや別にダメじゃないけどね。
沖縄屋行ったら食べ
る。いやそれは沖縄の店に行けばちょっと飲もうかなと思うけど、
ね、美味しいよね泡盛って、ね、
オリオンビール
逆にオリオンビールって飲んだことない。
あ本当に、
うん、なんかしゃぶしゃぶして
しゃぶしゃぶですけどね、うん、本当にガブガブ飲めるけどね。
まあまあ南のビールはねしゃぶしゃぶしてるんですよね。泡盛美味しいね。うちなんかね一升瓶で一個あるんですよ。
あ
と亀に入った焼酎もねなんかもらって60度ぐらいあるんだよ。
そうですね、
うんうん、ちょっと飲まない、ちょっときついから
家でねあんまり飲まない、
ね、まあね、うん、まあね外がいいね。はい。で日本でもね蒸留酒って沖縄だけじゃなく日本で本州の方ね、
うん、
あこっちでも、蒸留酒って作られるようになります、
うん、
天文15年、
うん、
1546年ですね。鉄砲伝来から間もない頃ですけど
3年後
薩摩の国の山川ってとこで米を原料とした焼酎が作られています。
うん、うん、
で1559年には焼酎という文字も記録として出てきています、
はい、
でこの時ねこの1559年の焼酎なんですけど、
うん、
神社の ザッシュさん、
ザッシュ、まあ、ザッス、うん、
がケチでね、
うん、
あの大工さんに焼酎を振る舞うべきとこを振る舞ってくれなかったと、
ほうという記録が、
愚痴が、
はい、
ってことは大工さんイコール一般庶民でも振る舞われるお酒が一般に普及していたと、もうこの鉄砲が来た頃には九州では焼酎は普及していたと考えられます。で 南九州で焼酎作りというのは発展していきます、
うん、
でこれはまあ気候が温暖湿潤で清酒作りには向いてない、日本酒には向いていない、うん、あのこう暖かいとこだと雑菌が混じって酸っぱくなってしまうんだって、
ね、
酸っぱい日本酒ってあるよね、
う
ん、
そうだね、
うん、保存失敗するとね良くないですね。あと九州はね酒に強い体質の人が多いんです。
うん、
うん、東北北海道、うん、九州の人は酒が強いです、
うん、
これ縄文人の血の割合が濃いということらしいです。
まあまあ言われますね。
近畿圏は大陸系の人があるんで、
弥生系だってよく言いますね、うん、
あのあれなんで中国の大陸の人の突然変異なんですね、
そうそう
そう、お酒の弱い体質でね、うん、なので僕も水月さんも縄文系、うん、
あ
なんでしょう ね、
ね、
うん、
お互い日本列島の端っこで生まれてますからね、生まれてるというかルーツがあるんで、
うん、
あんまり中央じゃないもんね、
まあ、中央じゃないね、うん、そうだね。さあ戦国時代ね、焼酎っていうのがどんどん作られるようになります、
うん、
で一番最初に作られた焼酎は米焼酎
はあ、ははあ、
だと思われます。というのは芋焼酎は、
うん、
まず戦国時代はさつまいも自体がない、
ね、江戸時代以降でね普及する、
そう18世紀に琉球から伝わってくるのでさつまいもは、だから芋焼酎はまずありえない、
ありえない。
麦焼酎は麦で作られたという記録が全くほとんど見られないんです、
うん、
なので確証的にはちょっとこれも
うん、
負けるかな。で蕎麦焼酎、
うん、
蕎麦焼酎は雲海、
蕎麦焼酎雲海やね、
これは戦後に作られた焼酎なのでありえないので、
うん、もともとなかったんだ。
米焼酎ってことですね、
うん、
ね、焼酎はお酒を蒸留するんだから一回茹でて何だろう、
蒸発
させるんだ。で水よりアルコールの方が沸点が低いの。
低いね。
のでその蒸発
その蒸気をこう導いて冷やして、
うん、水とアルまあ要はアルコールから水を抜いちゃうんだよね結果。
アルコール分だけを取り出すってことだよね。
だから濃いお酒ができるわけですね。うん、でこの焼酎ね、当時はですね焼酎ね日本酒作りの副産物である酒粕を蒸留して作られていたんじゃないかと、
うん、
これね粕取り焼酎っていうんだって、
うん、
で薩摩の方では濁り酒から泡盛が作られていたそうです。
ほう、
これね米麹焼酎っていうんだって、
うん、
で江戸時代初期には近畿地方でも作られていて、
うん、
だから沖縄で作られた蒸留酒の名前が、統一されてなかったので、だから泡盛って言ったり今泡盛って言うけど、
うん、
琉球酒とか焼酎とか、なんていうのこれ焼き酒焼、
うん、
っていうような読み方とまだ統一されていない、
うん、
で薩摩で作られた焼酎も泡盛って呼ぶこともあったそうです。だからまだ言葉がちゃんと定着してないんだね、
うん
うん、で粕取り焼酎っていうのは全国に普及していく、
うん、
で米麹焼酎っていうのは南九州特有のお酒焼酎になるんです、うん、でまあ全国に普及した焼酎というのは粕取り焼酎なんですけど、
うん、
これもねちょっと2種類あってね、成長カストリと吟醸カストリっていうのがあるんだって、
うん、
で成長正しく調整するカストリ焼酎はもみ殻と酒粕を混ぜて蒸留する、
うん、
で吟醸カストリはもみ殻は使用せずに米を5割から6割まで磨いて醸造して吟醸か大吟醸の酒粕を蒸留して作る、で水や酒酵母を加えて再発酵させることもあるそうです。なのでちょっとクオリティがいいのかな、手が込んでるのが吟醸カストリっていう焼酎なのかな、
お酒の残りを再発酵させるね、うん、酒粕をね、
はい、
うん、
っていうので、じゃあその昔のながらの味をしていて全国に普及した焼酎というとこの成長カストリの、
うん、
焼酎が、
うん、
昔ながらの味かな、
うん、
っていうものなんです、
うん、
飲みたいよね、
飲みたいですよ、うん、
じゃあということで皆さん来たケリーさん取り寄せました。
あ、なんなんすか、最近そのパターン
パターンね多いね。この成長焼酎、成長カストリの焼酎をちょっとこのコロナ禍でアマゾンにいっぱいお金ばらまいた一つこれです、はい、ちょっと一つ、お取り寄せしました。
どこの、なんという、
山降る、
はあ、
肥前の国唐津伝統カストリ焼酎、
あ、唐津、
鳴滝酒造株式会社、はい、佐賀県の唐津ですね、
はい、
山降るというう ーん、お酒の銘柄かしら、
うん
うん、これね酒瓶のに、ラベルで成長カストリ焼酎とはってちょっと説明があるので、
ほう、
ちょっと読みます、
うん、
蒸留の際酒粕ともみ殻を、もう漢字が難しくて読めない、はい、読んで、
蒸留の際酒粕ともみ殻を攪拌し、せいろ式蒸留器を用いる北部九州固有の伝統焼酎です。吟醸カストをそのまま蒸留する新しいタイプ、かっこもろ緑と区別するために成長カストリと呼んでいます。もみ殻に由来する極めて豊かな香味を有し、独特の膨らみのある香りやぬめりのある甘み、甘い味わいは何者にも比することができません。現代では製造する蔵も数えるほどになり、その存在そのものが風前の灯火と化していますが、うん、日本の伝統文化としてまたその独特の香味を見直そうという動きも出てきました
という
だそうです。
ちょっと飲みましょう。
いや飲むんだ。
飲みますよ。
あ、じゃあそれ初めてのパターンじゃないの。
え、そうよ、ね、前こんなもできない、ごま油だからね。
ごま油さ、そうだけどさ。
いい？これこのまま
少しだけ、
はい、ちょっと音入るかな、トクトクトク、
はい、聞こえるでしょ、はい、
じゃあケリー、はいはいはい、あーきつい、あ、確かにちょっと
日本酒っぽいね、
麹の匂いがするね、うん、あ、変わった味、
うん、
なんか普通のよく飲む焼酎ちょっと何でしょうね、これ
度数は入ってない、25とか、
うん、甘い、
うん、
で焼酎飲んだ時に口でカーって広がるけど、これなぜなぜも、もみ殻のぬかみたいな、
ああそうやね、うん、ちょっと米 の、うん、その癖のある感じの味と、
うん、ああ
日本酒っぽさもあるし、
うん
うん、でも焼酎なのかっていう感じは間違いなく焼酎だね、うん、
あり全然あり、
うん、まあこれ割って飲みたいね、
これお湯割りがいいね、
このままは惜しくない、
うん、ちょっと今ストレートで飲んでおりますが、うん、だから順番は今日はこれ最後にしたかったんですよ、
ああそういうこと、
あ、
うん、
うん、ああでも慣れると全然あれだな。
どういう
最初飲んだ時結構
が好きなの。
え、僕でも芋焼酎とかなんかもうちょっと普通よく飲む、
うん、
その
これは結構米の風味がすごくする、うん、ね、日本酒に近い感じ。どぎつい日本酒。
吟醸カストリとかってのよく飲んでるんだろうから。
あ、うん、いわゆる
その何かこの何かもろみみたいなか
もわっさっぱりした感じ、
ね、うん、もっとさっぱりして、うん、これ口の中に何か香りがもわって広がるじゃない、うん、
独特な、
うん、もうちょっとここまでしない感じがするので、
うん
うん、でこれね、うん、探す時「成長カストリ」っていうキーワードで探したらいくつか出てきましたね、うん、であのちょっとこの元ネタの本だと出て、こっちでね取り寄せたのはね、
なんか載ってるわけ、
うん、この書いた人も自分でなんか取り寄せてて、薫長酒造の三隅、
三隈でね、
三隈
川の名前だね、三隈川
っていうのを取り寄せて飲んでましたね、
うん、
ちなみに多分この辺の味の焼酎を真田幸村もお気に入りで飲んでたみたいよ、ここにはあげたとも書かなかったんだけど、
これがじゃあこれいわゆる古来の焼酎
だとに近い味だと、
確かに江戸時代の振る舞いなんかでね焼酎飲んだってあるけど、うん、この絵なんだこの味
こんな味だと、
なるほど、
で幸村さんも真田幸村さんも工藤山にいる時に、はいはい
は
い、
差し入れがあったよね、あのお兄ちゃんから、
お兄ちゃんにね差し入れも頼んだんじゃないけど、違う人にこの酒を今度いつ手に入って持ってきてくれますか、ね、みたいな
書状が、
うん、
記憶にあります、
うん、っていうのは多分この味を求めていたのかなと、あ、
なるほど、うん、
でも匂いを嗅ぐと、
うん、
癖強いね、うん、焼酎ここまでなんか臭くない、
うん、
今の焼酎ってで芋焼酎とかの臭さとかとは違う、
うん、
なんだろうこの匂いって
なんかな、なんかちょっと安物の日本酒みたいな、なんとも言えない、
そのぬかの匂いみたいなさ、
うん
うん、のが強いね、うん、で飲むとそんなに、あ、でもやっぱ普通の焼酎とはちょっと違う味だね、
うん、
うん、
初めて飲んだ、
あ、初めてだよ飲みながら撮るってね、
まあまあ、
お酒をね、うん、お茶とか飲みながらやってますから、
酔っ払うほど飲んでるわけじゃないですけど、うん、まあ、これは勉強としてね、
うん
うん、
あのちょっとこの成長カストリのお酒ね、
うん、
ちょっとこれで、ちょっとその江戸時代戦国時代の味です、
はあ、うん、カストリっていうのはなんかあれだしね、戦後に結構粗悪の酒でカストリっていうのが出回って、
カカ、ね、
それでなんか印象が悪いんであんまりカストリって言葉を使わなかったです、ね、もともとカストリっていい意味で使ってたらしい
ね、そうですね、カソ酒カソを取るみたいな、
ね、そうそうそう
ね、そうカタカナで言うのカストリ酒、
カストリってね、うん、結局あの何度があるかメチルだが何だかってのが入ってる悪い酒っていうイメージがあるんで、
うん、
ネガティブな表現になっちゃったみたいですね、
うん、うん、いい味、
あ、そうなんだ、これなんか好きなんだ、
全然飲める、でもこれお湯割り、お湯割りすると匂いきつくなりそうだけど、
あ、
口触り舌触りは良くなると思う、これ、うん、
これお高いの普通に比べると
、2000円しなかった、普通の値段だと思う、うん、
ゴンゴビンで2000
円、はい、2000円弱だね、ちょっと税込みでそんなもんかな、1700、800円だったと思ったけど、うん、は はい、焼酎でした。
焼酎でした。
はい、うん。これ終わり。
終わり。
終わり。
はい。うん、
ただ飲んでみたかっただけ。
なるほど。
はい、ではお便りいきまーす。サイクルマンさんからいただきました。
サイクルメン。
はい。はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。大河ドラマ、麒麟が来る、面白いですね。明智光秀役の長谷川博己さん、いい味出してますね。機長役の川口春奈さんもいいですね。新型コロナウイルスの影響で放送が心配ですが、最後まで見たいと思います。でももっと楽しみなのはドラマ、大河ドラマアンコール太平記です。日曜日の午前6時から BS プレミアムで放送されています、
うん、
ドラマの内容、うん、展開もいいのですが出演者がいいですね。尾形健、児玉清、フランキー堺など今は亡き名優や真田広之、陣内孝則、柳葉敏郎など今では大物の若い姿を見ることができます。中でも東子役の沢口靖子はとても良いですね。美しすぎます。新型コロナウイルスで外出が少なくなったのでインドアでの楽しみを見つけましたといただきました、
うん、
太平記やってたの。
そうそうそう、 BS でやってますね、うん、
見てたよ。
結構最近じゃない、まだかなり前半ですよ。
真田広之が足利尊氏でしょ。
そう、
陣内さんが、佐々木同様でしょ。柳葉敏郎が真白の石。
ああ、それね、うん、イバちゃんはなんか変なあの、うん、架空の人物だ
よね。あのほら宮沢理恵と一緒の劇団、樋口かな子の劇団にいるね、やつでね、なんかよくわかんない役でしたけどね。うん、尾形健がお父ちゃんでしょ。
ああ、せやね。
で、児玉清は金沢なんとかさん。
ああ、執権上の一族の。
そうそうそう。フランキー堺が長崎延喜さん
って。そうですね。
なんか実質北条を牛耳っちゃって
る。そうそうそう。
ちょっと怖い
おじさん。そうそうそう。
っていうことでね。
鶴ちゃんが、あれね、あの。
北条高時でね。うん、よく見、よく覚えてる、やっぱほら。うん、
まあ、一番見てた時でしょ。
そうですね、藤村志保さんも出ててね。
あ、
どうしてんだろうね今ね、元気なのかね。ねえ、やっぱいいね BS ってこういうの見られてね。
そうですよ、
うん、でも入らない、
入らない、
うん、でもネットフリックスは見てる。
なんか入ったんでしょ。
入って、うん、笑うセールスマンとか
セールスマン、
北斗の拳とか、
北斗の拳
見てます。はい、さあ続いて、
じゃあ終わり、
うん、文吾のアラカンさん。
文吾のアラカン、
はい、
はあ、
ケリーさん、水月さん、海坊主さん、はじめまして。先日映画テレビの、この世界の片隅にの回を拝聴しました。私の父は大正15年生まれ、海上自衛隊に勤務、家族みんなで横浜、横須賀、佐世保、呉と転勤について回り、江田島で体感しました。映画の呉の軍港の様子を、お聞きしたとき、生きていれば父に聞かせてあげたいと思いました。きっとすごく喜び、涙を流しながら、同期の桜を歌ったに違いないです。話は変わりますが、父は体感後、別府市にある福祉法人で充実した再就職に就くことができました。途中静岡の方に新しい福祉法人を立ち上げるお手伝いに行った記憶があります。おもれきに出会ってよかったなと思いました。熱くなります、お体大切にしてくださいと、されてくださいといただきました。
うん、
お父様が大正15年、1925年生まれ。
15年生まれ。軍隊の経験もありなのかな。海軍から自衛隊に来たのかな。
海軍自衛隊って、あの、
いや、海軍で退役した後に自衛隊とかに入ったのかな。
はあはあ。これは飲みながら喋っちゃった。
水ちゃうし。
はい。 海自衛隊ってさ、あれでしょ、警察予備隊、保安隊、自衛隊になるでしょ。
そうね、
警察予備隊の 時からも海上部隊もあったの。
あー、嫌な質問しますね。
予備
隊ね、
にしても、
うん、
数年、5年から10年ぐらいブランクあるわけじゃん、ね、自衛隊できるまでって、うん、その間何してたんだろうね。
ねえ、
まあ、
うん、
うん、だそのまんますぐさ警察予備隊に入る人もいればさ、
15年はでもそうか、終戦で20歳か。
そうです、そんなもんね、
まあ、微妙な感じだね。
ああ、まだ学生、
まだ、
うん、士官学校とか行ってた
かもしれない、行ってるか行ってないかぐらいですね、うん、
ね、福祉関係のお仕事もされてたんですね。
すごいね、日本中を股にかけて。
別府は大分だよね。
別府は大分、
うん、長崎に大きな福祉施設があるんですよ。
あ、そうな
ん、うん、コロニーがあるんで、
どこにでも結構大きいのあるけど、そんなレベルじゃない。
あのね、数千人規模で入れる福祉施設って昭和50年前後ってよく作られてたのよ。
ほう、
でコロニーっていうのよ、それを。で、あの群馬に東京のぞみの園っていうコロニーができて、
ほう、
であと雲仙とか愛知とか、
ほう、
渡島半島とかにもコロニーがあって有名なのよ。
へえ、コロニーって、
コロニーっていうの、
植民地なんだ。
うん、もう今も使うのよ。どんどん今解体してってんだけどね、政策が変わってるけど、なんかそんなに関係あるのかなってちょっと思っちゃったけど、あれ雲仙は長崎だもんね。
雲仙は長崎、
うん、ちょっと違うのかと思いました、うん、はい、ありがとうございます。さあ、はい、続いてですね、新そば食べたいさんから。
新そば、
はい、おもれきの皆様こんにちは。350回おめでとうございます。アメリカテネシー州から2回目のお便りです。時差の関係で当地では新しい回の配信は毎週土曜日の午後2時です。あ、そうか、日本は日曜の朝なのに私は土曜日に聞けるというわけで、ちょっと得した気分になったりします。
フライング、
うん、一応ね、基本的に毎週日曜日の午前5時にアップされるようにしているので、うん、
ああ
、はい、そうか、そうすると時差では午後2時、うん、
時差でね、前日な
の。へえ、そうか。へえ、さて338回初等科国試の回を聞いて、我が家には今年3月まで小学校6年生だった娘がいて、現地の学校とは別に土曜日は日本語補習校に通っています、
うん、
ワシントン DC に在住されているリスナーさんからのお便りでも言及があったと記憶していますが、週1回土曜日に文部科学省の指導要領にのっとり日本語で授業をする学校です。国語算数がメインですが、昨年度6年生だった娘は隔週ながら社会科もありました。社会科で何より驚いたのは進むスピードです。ものすごく早いです。1年間で縄文時代から近現代までを駆け抜け、さらに政治の仕組みや日本国憲法まで勉強するという公民分野もやるという、網羅ぶりです。しかしカバーしようとする情報量と時間的制約がアンバランスなせいか、日本史の内容はかなり簡略化されており、娘は特に時代と時代のつながりを理解するのに苦労していました。南北朝時代という時代はなんと小学校6年生の教科書には出てきません。いつの間にか鎌倉時代が室町時代になっているので、娘の頭の中はハテナだらけでした。それに比べると初等科国史の教科書は皇室の流れね、皇統を中心とした一つの連続した物語として書かれているということで、子供にとってはよほど理解しやすいものだったろうと思います。 ちなみ にアメリカは歴史の年数が浅いせいもありますが、最初からかなり詳細に歴史の内容を教えています。現地の学校で4年生の次女は1年かけて独立戦争と南北戦争をみっちり勉強しました。細かすぎて旗から見ていて少し気の毒でした。どちらがいいかはわかりませんが、無理やり猛スピードで駆け抜けるよりは割り切って、例えば縄文時代からでなくて、小学生の好きそうな戦国時代から近代までをやるとかでもいいのかなと思った次第です。なお、水月さんが補習校の先生をやってみても良いとおっしゃっていました。娘が通っている補習校でも教員募集しています。コロナが一段落したらぜひいらしてください。ただ土曜日週1回で、それだけで金銭的に食べていけないので月曜日から金曜日は他の仕事をされている先生方がほとんどです、といただきました。アメリカで学ぶ日本史とアメリカの歴史、2週間に1回の社会科の授業を、でってことは1年で約25回も授業ないのか。
学習ね。
でもさ、小学生の時、小学6年の時に日本史の授業ってやったけど、でも6年生の時は公民みたいなのもやるよね。
そうでしょ、公民分野も歴史分野も両方やるでしょ、う
ん、だからね、
1年2年
南北朝って習ったのかな。
南北朝な、
小学生、
小学校
逆に難しいよね。
ちょっと出ないかもね。
源平合戦は習ったの。
源平合戦だった。五代後の話したら南北朝っていう言葉出さざるを得ないでしょ。
五代後っていうのって習ったのかな、記憶ないな。
啓蒙の申請しないと鎌倉幕府終わんないでしょ。
そうだよ、ね、
とか言い出したらキリがないでしょうけど、
あのさ、小学生のその5、6年の頃にほら学校の先生がさ、本屋さんとかにそそのかされてさ、こういう本買ってもいいんじゃないって紹介されたりする時あるじゃん。
知らない
、ない、なんかこうチラシ配ってきたりとかさ、で小学生向け歴史上人物辞典とか勧められて買ったのよ。
ごっついやつね。
ごっついって、いや薄かったよ、これぐらい 2,3 センチの幅で、うん、表紙今でも記憶に残ってる。
あ、そう、
足利尊氏の顔とかの。
尊氏の顔ってあの書道が、
うん、今は違うらしい。
尊氏じゃない尊氏の顔
で、結局大して使わなかったけど、
あ、う
ん、いろいろ調べたりとか。
あ、そうなんや。
うん、したのを。でも今日本史辞典なんて本屋で見るとさ、分厚いじゃん。
どの日本史って
山川とか角川から出て
ちゃんとしたやつ、
ちゃんとしたやつでも、小辞典ちょっとちっちゃいのでも、
用語集でもだってね。
そうだね、字の大きさも違うじゃんね。
ちっちゃいけど、まあちょっとした本よりも厚いよね。
でも縄文時代、弥生時代、奈良時代、平安時代、鎌倉習ったでしょ。戦国時代って小学校の時どうやって習ったんだろう。
小学校の時の日本史なんか覚えてないよ。
教科書も見て覚えてないからね、
うん、
ただ修学旅行に行く時期と奈良時代が重なったので、
あ、
奈良時代大特集とか飛鳥時代大特集はやったよ。
まあまあ修学旅行にちなんでっていうのもありますよね、テーマとか、
うん、でも小学校ってまあ基本的に昔から日本ってあったんだよ。稲作ってたんだよぐらい。
そらさらっとしたもん。
聖徳太子とかさ、
うん、
やっぱ超著名な人をこう触れるんじゃない、うんうん、まあ
小学校の補習校か、うん、
理解するならちょっと難しいからね、入門的に習ってるって思えばいいんじゃないの、うん、大人はいい加減ですね。うん、
ちょっとこの仕事は無理かな。
あ、もう諦めるの。
いやいやいやいや、ちょっと内容的に
週に1回
しか、週1でしょ、
週11時間ぐらいでしょ、
で1年で全部やるの、
うん、
無理
で、あとの月金は何してんの。
博物館巡り。
なんでそんな老後の話じゃん。
老後、
じゃあそうなんだ、老後にしかできない。どうやっておまんま食っていくの。
食えんでしょこんなんじゃ。
ダメだね、うん、難しいね。
勝手に仕事なんかしたら怒られるんでしょもっと。
いやそんなことで副業してって書いてあるじゃん。
それはちゃんとしたその市民権持ってる人じゃないの。
あどんな人がやってんだろうね。
それは日本人でしょ。
日本人
でないとおかしいよね。
で向こうに永住権持ってる人とか。
ああ出なくてもいいのかな、うん、
もうちょっと詳しい募集要項を。
募集要項送ってください。
自分で調べろだけ
どね。いやそう
これ何文科省で調べるの外務省なの。
あ結構ねそういうあれがあるんですよ。その海外のね日本人学校とかのそういう専門の求人のサイトで一時行こうかなと。
そんなお前本当によく調べるね。
一時、ね、行こうかなと。バンコクとか行こうかなと思った時があったんだけど、
ね、高いね、うん、
2,3 年で面白そうじゃん、
うん、中国とかいいんじゃない。
中国とか全然ありますよ。いい上海とかね日本人学校いっぱいあるし。
ちょっと香港はやめときよ今は、まあ、
今中国はね
ちょっと不安定だからね、うん、じゃあヨーロッパにしてよ。そうヨーロッパ行きたいの。
で 2,3 年ほらちょっと一応一定の収入があって住めて、うん、で好きなこと喋れてって楽しそうじゃない。そんな甘くないんでしょ、うん、し
年齢的に絶対しんどいって。
いやそうそう、まあ、タイに行こうかなと思ったのは20歳と20代ですけど、ね、
まあね若かりし頃ね立派なおじいちゃんなんですから。
そうですね。
はい、おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください、
うん、
メールアドレスはおもれき2013 @gmail.com ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。
はい。
ちょっとお酒飲んだら胃が動き出しましたね。
あ腹減ってきた。
腹減ってきた。
じゃあ行きましょう、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。